解体者の夜ヘルツヒーラーに深さは俺の嫁三浦三平です。
スイマーは俺の嫁土井翔です。
サーチ帰りヤシナ組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでもう8月ももう間もなく終わり、ということですけれども、早いですね。
もう今年がワンクールってことですかね、あと、じゃあ。
もう1年とかももうワンクールっていう言い方。ワンクールっていう。
すごい、早い。
でも500回達成記念はちょっとまだまだ継続中ということでですね。
お
今、もうツイッターじゃないや、X での、公式アカウントでは、告知してますけれども、リスナーさんが提案してくださった企画で、はい、二次祭チンプレイ、コープレイ、こちらをリスナーの皆様から大募集してます。で、まあ、ヘルツ500回の歴史の中で、まあ、メンバーの名言やら、迷う方の名言やら、まあ、いろいろ、たわごと、よまいごととかをですね、これ、記憶にあるなっていうのを送っていただければと思います。
はい。
はい。通常のメールフォームに別途で項目作ってまして、で、この項目だけ9月21日締め切りとなりますので、はい。はい、皆さんぜひぜひ送ってください。よろしくお願いします。
お願いします。
どれだけ覚えてるのか。
ちらほら集まってきてますね。
あ、そうなんですよ。早いね。
はい。早いです。は
い。嬉しい。
まだまだ、ね、募集してますんで、よろしくお願いします。
そうね。ちょっと、他の人、これ覚えてないんじゃないかな、みたいなのあるとね。
うん、そうですね。ありがたい。
我々も、ね、あ、こんなのそういや言ってたな、みたいなのあると嬉しいですね、なんか。
うん。
さあ、じゃあそんな感じで、まあ、見たアニメの話とかもしていきましょうか。
はい。
はい、じゃあ今回、俺からで、ルリの宝石。で、こちらなんですけれども、最初はね、5話、6話がすごく良かったんですよ。で、まあちょっとルリちゃんの成長を考える話で、はい、で、まあ、それをちょっと話そうかなと思ってて、7話を見たら、さらに輪をかけて良かったんで、時間が許すならば5話、6話、7話と行きたいんですけれども。
ああ、ぜひ。
あ、じゃあ、三平さん、いいですよ、いいですよ。
全然いいですよ。僕は多分短いんで。
僕もいや、じゃない方がいいですか？
そういうことじゃないじゃん。
いや、でも。
聞きたいですけど、普通に。
うん、いや、なんか、その場の勢いで、エヴァ劇場版の話ずっとしてた回とかあったじゃないですか。
あれは気が触れてたんだよ、俺が。
いや、今もですよ。
何がまともになったみたいな。
何をまともな顔して。
ちょっとね、でも今日はちょっと7話をじっくり話したいということで。
はい。
よろしいでしょうか。オープニングにもずっと登場してた女の子、赤いポニテの女の子が、出てて、まあ、第4の女が出てたんですけれども、これが瀬戸翔子ちゃんと言って、で、ルリちゃんとまあ同じクラスの女の子だったけれども、あまり交流なしみたいな子だったんですね。
うん。
うん。
で、ルリちゃんが、まあ、他のクラスメートとなんか海遊びに行って、で、青い石を拾ったと。で、これ、なんか、メノウかなみたいな感じで、ワクワクしてるところを、まあ、瀬戸さんが通りかかって、まあ、ルイちゃんを見かけて話しかけるんですけれども、
うん。
いや、それはガラスゴミよと。
うん。
何の価値もないものだよ、みたいなことを言って、
うん。
で、私はこの海岸での採集はもうやり尽くしてるから、みたいな。
うん。
ちょっとこう、ちょっと冷たいような言い方というか、
うん。
うん。なんかこう、あんまり周りと私は交流しない予感がちょっと出てる感じの、うん、印象だったんですけれども。で、ルリちゃんが、まあ、ナギさんとこそれ持ってって、やっぱ、ナギさんに聞いてみても、やっぱりこれはガラスだと。
はい。
ちょっとルリちゃんはがっかりしてたんですけれども、で、イマリさんが、いや、これガラスはガラスだけど、何の価値もないものとは、違うと思うんだよね、みたいなことを言い出したわけですね。
うん。
で、それで、まあ、三人でその海に、まあ、じゃあ、改めて採集に行ったんですけれども、その時もまた瀬戸さんが偶然通りかかって、まあ、どっか多分採集しに行くとこだったんでしょう。
う
なんか、シャベルとかも持ってたんで。で、なんとなく4人で、まあ、言ってしまえば、ゴミを採集することになったんですよ。そのガラス系の。で、伊万里さんが、まあ、見つけてちょっとテンション上がってるガラスの瓶があって、で、まあ、それそんなに、なんか、これ普通の瓶じゃないの？みたいなこと言ってたら、それがね、100年近く前のものだと。で、昔は穴を掘って、そういうガラスゴミとかを捨ててたんで、それが、海岸近くだと、海に流されて、削られたりして、で、またそのままのほぼ形で残ったりもしててっていう、まあ、ちょっとガラスゴミうんちくを、伊万里さんがするわけですね。で、結構この分野に関しては、なぎさんよりも博識みたいなとこがあって、例えばなんか瓶の底の、なんかナーリング加工っていうののそのあるなしで、昭和中期の前後か、そのガラスがわかると、瓶がわかるとか。
ギザギザですね、そこの。
それのあるなしでね。で、あとは、なんかガラスは普通に作ったら青になるみたいな話してたら、瀬戸さんもやっぱ鉱物詳しくて、結構本とか読んでるみたいなんですね。で、ちょっと瀬戸さん物申すんですよ。その、ガラスの原料の珪砂っていう、なんか、その砂状の無色鉱物、色のない鉱物。それがガラスの原料の珪砂だから、ガラスは透明になるって本を読んだんですけど、みたいな。ちょっと、まあ、食ってかかるじゃないけど、間違ってるんじゃないですか、みたいな感じなんで、伊万里さんに言うんだけど、伊万里さんは、珪砂には、天然の珪砂には不純物が入ってて、その酸化鉄が入ってるから、だから加工した時に緑がかった青になるみたいな、ズバッと即答するわけですよ。多分、瀬戸さんの中では、あれ、あんなに本を読んでる私よりも全然詳しい人がいるみたいな感じですね。で、伊万里さんの話を聞いてて、まあ言ってしまえばルリちゃんが拾ったガラスっていうのは、瀬戸さんにとっては全然無価値なものだと思って、たわけですよ。その価値がないものにも自分が知らなかった価値があるみたいなことをちょっとなんか知って、多分瀬戸さんの中の価値観がちょっとずつ動いていくみたいな感じで。で、まあ冒頭回想でもあるんですけれども、瀬戸さんはこう昔から石の好きな、結構明るい子だったんですよ。でもちょっとトラウマみたいのに縛られてまして、まず子供の頃にその周りの友達にね、幼稚園くらいの頃ですよ。なんか周りの友達にこんな珍しいあるよとか、こう言っても、周りが全然共感してくれなくて、なんか、あれ私だけみたいな感じになっちゃってるんですよ。
子供の頃なんて珍しい形の石なんて拾ったらヒーローでしたけど
ヒー
ね。
ロー
テン
で
ション
す。
上がった。
坊ちゃんなんてそれだけで生きてますからね。
そう。
映画の主役でおなじみってことね。
俺も家に何個かあったもん。なんか
でも、その世界の翔子ちゃんの友達はそうじゃなかったという。
で、またご両親も、別にこれは、両親も冷たく言ったわけじゃないんだけど、娘が、まあ、すごい、なんか、将来は石の博士になりたいみたいなことを言ってたら、まあ、子供がいないところで、まあ、それは普通の親目線で、いや、でもやっぱりそういうね、仕事は普通のがいいねってちゃんと、こう、食べていけるような、まあ、子供だからお花屋さんとかいいよね、みたいな
そう、
感じ
なん
で。
か、好きなものを仕事にするって大変だから
そう、
ね、
大
みたい
変
な
だ
こ
よ、み
とを
たい
ね。
なことを、やっぱ親目線で。でも、瀬戸さんは子供の頃の瀬戸さんをそれを聞いて、すごいちょっとショックを受けるんですよね。なんか、あ、やっぱりもう自分の好きなことっていうのは、誰も分かってくれないんだ、みたいになって、で、自分のそういう石好きとかを多分、ずっと隠してたんでしょう。自分で採集とかは一人でしてるけれども、まあ、自分の本心隠すようになったんですね。でも、伊万里さんが、まあ、大学で鉱物の研究してるって知って、大学でそんなことができるんだって多分知ったんでしょうね。で、ちょっとまあ別れ際にちょっと意を決したように、いや、鉱物の研究者になりたいんですって、多分初めて言葉にしたんですよ。したら、伊万里さんがああ見えてめちゃくちゃしっかり背中を押すんですね。大変なことはあるかもしれないけど大丈夫だよ、みたいな感じで。ここのあたりのやっぱ言うべきかどうか、こう、なんつうね、迷ってようやく言えた演技とかが、 林咲さんですか、声優さん、はい、多分調べたらおそらくアニメデビュー作なんですよこれ、結構ここがすごく感情移入させるような演技だったりして、
うん、
でまあそういうような背中を押された話なんだけど、また締めみたいのがセリフが良くて、なぎさんがまあルリちゃんと伊万里さんと車で帰ってる時に、
うん、
そうかあの子の名前あの瀬戸翔子と書いて翔子と書いてガラスかみたいなことを言う、
あ、
自分の名前にの意味のガラスっていうのを全く意味がなかったものだと多分こうでちょっと重ねたりもしてたんでしょう。
なるほどね。
でそこで自分の名前にこう意味を見出せたみたいなところもあるんでしょうし、あとちょっとその話の中で昔はその青いガラスのことをルリって呼んでたみたいな話にもなって、
お
ちょっとこう今後この二人がまあ仲良くなるような感じも、
うんうんうんうん、
なんか予想させ予感させるというか、
はい、
話で締めて、でその後特殊エンディング、
うん、
瀬戸さん版の特殊エンディングで結構今までの瀬戸さんをこうなぞるみたいな感じになって、うん、なんか屈託のない幼少期、若干心を閉ざしたおそらく中学時代でルリと仲良くなる過程、そしてあの好物部かな、あそこの大学に、
はいはい、
こうルリに連れられてまあ遊びに行くみたいなのがエンディングでわーってな流れていくのが、
うん、
本当にもうちょっとこの7は別格くらいの感じでした
。あのインストでね、歌詞なしで、
うん、歌詞なしで、であとやっぱりその瀬戸さんが伊万里さんの博識ばりに、まあ博識ぶりに尊敬するっていうのはあるんですけど、微笑ましいくらい懐くんですよ。瀬戸さんがまあそのちょっとある程度経ってからルリちゃんに、あの人たちって誰なの？まあ大人だし私たちから聞いたらみたいな感じで来たら、うん、あのルリちゃんが頼りになりそうなのがナギさんで、もう一人が伊万里さんって紹介したんですよ。
うんうん、
まあわかるじゃないですか、ずっと
見てた
ら。でも瀬戸さんが、え？頼りになりそうなのが伊万里さんじゃないの？って言うんですよ。
うん、
だここでのなんかこうちょっと
お互いの師弟関係みたいな感じになっていいですね。
だからカプとまでは言わないですけれども、うん、ちょっとこううまくパズルのピースがはまった感じもあって、
うん、
ものすごく良かったですね。でその後ちょっと瀬戸さんがまあ両親とご飯食べてる、冒頭でもご飯食べてるシーンあるんですけど、
はい、
その時はなんかまあそれが今まで普通だったんだろうけど、心なしかこうなんだろうな、ギスギスまではいかないけど冷めてるというか、
うん、
感じだったんだけど、なんかその後の食事ではすごくそのトラウマが払拭されたというか、
はい、
ちょっといい空気のなんか食事のシーンみたいな感じになってて、
うん、
全部隙がなくいい回でしたね。
なんかあの演出なのっていうのかな、もうなんかすごく良くて。
うん、わかる。
なんか最後の、その、昔は、ルリって言ったのよって言った後の、うん、あの、バンからカメラがうわーって引いて、その、海が見えるみたいな、うん、その、カメラのその、引きみたいなのとか、めっちゃ良くて。
ドローン撮影みたいな感じ。
みたいな、そうそう。なんかすげえドラマチックに。
あれはほんとね、その、Dアニメストアのニコニコ視点のコメントでも、もうなんか、映画見てるみたいだ、みたいな。
うん。綺麗だった。
うん、ありましたね。
綺麗ですよね、このアニメ。
いや、やっぱその、俺ちょっとでもね、音楽も最近これハマってて、まあ、主題歌やエンディングもいいんだけど、その、いわゆるサントラ、
はい、はいはい。
もうちょっとこれ好きで、ちょっと今、これサントラ版、出てんのかいつ出んのかちょっと調べようと思ってますね。
うん。
まあサントラって最近もうめったに出ないですからね。
ないな。
出ないんだ。
めったに出ないです。
でも俺結構ルリの宝石は力入れてる感あるからさ、音楽にも。なんかもったいないよね、出ない。
だから最近よくあるのがブルーレイの特典についてるとか。
なるほど。ありますな。
とかまあ Spotify とかなんかそういうサイトで。 配信もあるかなーって感じですかね。
ものによっ
ちゃあるよね。うん。そっか。なんかね、キャラクター、ボーカル集みたいのがブルーレイにつくと、何年か経つと CD で発売されたりするんだけど、その特典に入ってたやつが。サントラはちょっとなさそうだな。何年か経ってサントラっていうのは今出てなか、出なかった、出ないか。
なかなかむずいと思いますけどね。まあどうにかしてね。
めっちゃ音楽好きなんだよね、ルリの宝石は。
わかります。
まあでもちょっとそんな感じでね、ちょっとぜひぜひ皆さん、まあ5話6話もちょっとおすすめなんで、5話6話7話見てほしいです、うん。そんな感じのルリの宝石でした。
はい。
はい。じゃあ次、ドイチューさん。
ゲーセン少女と異文化交流。
はい。
まあ、6話まで見たんですけど、
うん。
6話でまあようやくというか、まあ、一応主要なキャラっぽいのは全員揃ったのかなみたいな回になりまして。まあ、あの、ずっと二人でイチャイチャ、そうですよね。ずっと二人でイチャイチャしてて、いつこの子たちは絡んでくるんだろうかみたいな感じだったんですけど、とうとう6話で、その赤い髪の女の子が、
はいはい。
やってきまして。で、まあ、まあ、いつも通りゲーセンに来るんですけど、加賀かりんっていう子なんですけど、どうやらレンジに昔ひどい目に遭わされたからなんか仕返しに来たみたいな感じで、うん、で、まあ、他のあのゲーセンの常連とかはまたあの店員さんちっちゃい子に手出してるわみたいな感じで誤解はされるんですけど、
うん、もうそういうふうにも見られちゃった、
はい、実際はなんか格ゲーをなんかずっとやってた子で、この加賀ちゃん、かりんちゃんは、で、なんか小学校の時ぐらいもう無双状態やったのが、当時中学校ぐらいやった、レンジにボコボコにされて、なんかトラウマになって、で、なんかそのリベンジに来たんだ、みたいな感じで登場するんですけど、で、登場したと思ったら、その、勝負よみたいな感じでけしかけて、そしたら、まあ、リリーちゃんが、私を倒してからにしなさい、みたいな感じで、現れて、で、格ゲー、めっちゃ下手なんですよね、リリーちゃんって。
はい。
はい。で、なんか、まあ、また負けて泣き出したところを、その、カリンちゃんが、じゃあ、教えてあげるみたいな感じで、
うん。
もう、平和な世界すぎるんですよ、本当にもう、このアニメ、うん。で、教えてあげるわ、つって教えてもらって、CPU に買ったら、もう、ゲーセン中が大拍手。
うわぁ
リリーちゃんが CPU に買ったぞだって。
大会を見てるかのように。
はい。もう本当に。
世界大会を見てるかのように。
あの、梅原がコンボ決めたみたいな。
世界中がわー。
そうそうそう。みたいなぐらいに思えるかみたいな。なんか、イチャイチャしてるのが楽しいアニメかと思いきや、なんかみんなが優しくて。
うん。
その、そうね、結構常連客もみんななんかいいやつだったりとか、みんななんか仲良くなってる様もなんかすごく見てて心地いいし。
うん。
で、結局、なんか、ライバルっぽくなりそうな、カリンちゃんも、同じ学校だった、みたいな。じゃあ、またゲーセンで遊ぼう、みたいな感じになって、なんか、みんなで仲良くしてるようなのもあって。6話も、すごい良かったのが、あの、葵ちゃんっていう、リリーちゃんの同級生の女の子。まあ、レンジの妹なんですけど。
はいはい。
リリーちゃんと一緒にゲーセン行った時は、あの、レンジが、あの、サングラスをかけて前髪を、あげるんですね。
はい。
で、
はい、
葵ちゃんだけ、実の妹伊達が騙されるんですよ。別人だと。
はい。
まあ他の人は当然、まあリリーちゃんも、あの、カリンちゃんも余裕で見抜いて、
うん、
で、カリンちゃんがもう、グラサン取れよって言ったら、うん、お兄ちゃんだったのってなって。
あの、さ、
はい、
あ、気づく回あるんだとも思ってた。
そうそう。
あそこまで来たら、ちゃんと気づかない体なのかなと思ったんだけど。うん、
どっちでもよかったですよね。
そうそうそう、もっと早めに気づいても全然問題ないし。
そうそうそう、うん、
最後まで気づかなくても大丈夫なんだけど、はい、このタイミングっていうのはちょっとあります
ね。そうそうそう。なんかね、6話まで来て、で、ちょっとショック受けてるのも意味わからへんし、こっちからしても。
意味わからんし、まあね、
うん。でもそこもちょっと仲直りの仕方みたいなのはいいシーンではあったんです
よ、ね。はいはい
はい。はい、あの小学校の時みたいの 子供の時と同じようにちょっとこのボス倒せないんだけど手伝ってくれないみたいな感じでレンジが入ってきてゲームでまあ仲直りするって、はい、
こちらとなったの、うん、っていう、
はい、そこもすごい良かったし、
まあ、葵ちゃんお兄ちゃん好きだもんね。
そうですね、本当なんか優しい世界というかみんないい、うん、かわいいし、で、あの委員長の子だけが、
うん、
ずっと不憫なんですけどね、でも。
はいはいはい。
あの、多分まあ、仲良くなるであろうはずなんですけど、なんか誰かが悩んでたら、私が助けてあげなきゃって言ったら、振り向いたらもうみんないなくなってるっていう、うん、何このキャラっていう感じなんですけど。
ドイチューさん。
はい。
7話見てください。
マジっすか？
はい。
とうとう。
とうとう。
あの子が。
はい、お待たせしました。
はい、よかった。そうですね、はい。6話までしか見てなくて、6話の最後が確か、はい、ゲームセンターみたいな感じで、あの子の引きで終わるんですよね。
うん。
そっかそっか。
7話も幸せでした。はい。
ちょっと本当、みんな可愛いっすよね。でも
うん。
いや、でも面白いですね。
うん。
アイキャッチ毎回すごい可愛いし。
はいはいはいはい。
ハイスコアガールに出てくるような、あの、モブのヤンキーみたいなやつは誰も出てこないです、
ね、
う
ん。出てこないね。
もう絶滅したんだって、あれは。
あの地域には。
そう、あの地域と、この時代には。
うん、
昭和のシャッター半開きのゲーセンと違うんだから。なんか薄暗くて。
まあね、ハイスコアガールはね、時代が僕と同い年ですからね。
そうそうそう、ね。
大体、うん。はい、そんな感じです。
はい。了解しました。じゃあ、最後、松崎さん、なんか短いと言ってましたけれども。
僕、多分、2、3分ぐらいで終わると思うんですけど。
あら。
追放者食堂へようこそ。
うん。もう、
はい。
8話で、
うん、
結構ね、B パート結構、なんかシリアスなんですよ。
そうですね、うん、ちょっと。重いし、来週どうなんのみたいな感じ。
そう。まあ言ってしまうと、その、今までのその恨みを買ってた人たちに、
うん、
その店に火をつけられてしまうという。
お、
う、ぉ、ん。だからそのデニスのお店が、うん、まあいわばその全焼して、どうするっていうところで8話終わってるんですよ。
へぇ、
っていう結構シリアスな展開なんですけど、
うん。うん、
それはさておき、
うん、
この A パートで、
うん、
A パートそうなる前に、うん、
はい、
旅行だって言って、うん、みんなで温泉行くんですよ。
うん、
キャンプか。
就職決まるんだっけ？なんか就職。
そうそう。みんなが結局その就職祝い、就職先が決まって、ヘンリエッタとかも決まったみたいな。で、ビビア君も決まったみたいな感じのことになって、うん、みんなでお祝いがてら、キャンプと、その温泉施設がついてる、キャンプ場みたいなところでお祝いだ、っつって、
うん。はいはいはい。
臨時休業して、って、
うん。
で、温泉に入るんですけど、
うん、
まあ、男湯、女湯分かれるじゃないですか。
は、う、い、
ん。まあ、女湯はまあ、割とみんな女の子がキャッキャ言いながら。
うん。
で、ヘンリエッタ、ちょっと胸大きいみたいな感じの絡みとかもありつつ。
うん
うん、はいはい、
うん、だ。
男性二人いますから、
はい、
男湯の様子も出るんですよ、うん、
はい。本当だったらいらないよ、普通のアニ
メ。いらないですけど。
まあね。
男湯なんかは。
そしたら、ビビア君が、なんか、うん、デニスさんの、なんか、背中流したりとか、洗ったりとかしてて、
はい、
すごい体ですね、みたいな感じのことをね、
うん、
出て、
うん。
だから、お前は本当にひょろいな、みたいなことを言い返すんですよ。
うん、
ビビア君に、
うん。
そしたら、何なんですかって言いながら、うん、まあ、股間はタオルで隠してるんですよ。
はいはい。
股間タオルで隠してるんですけど、
うん、
一緒に、
うん、
胸も隠してて、ビビア君。
あれな。
これどういうことと思って、
うん。公式サイトの写真が2枚目がそれですもんね。
ちょっと待って、ちょっと待って。
え、そうなの？
その8話を、8話を見ると。
ストーリーの
追放者。うん、いい放射。
はい、待ってよ。カタカタカタカタカタカタ。
ちょっと待って、
目ガンギバリじゃないかよ。
ちょっと疲れもあってね。西口プロレスだったから疲れもあってね。でもちょっと待って、どこどこ、
ストーリーの8話のところで。
ストーリー8話。ちょっと待って。
まず順番がデニス、ビ フィギュア3人の女の子ですもん、だって写真の順番が。
ちょっと待って、俺まだ Windows 7のままだから遅いんだよ。
遅え
遅っ
あ、出た出たそう、これね。これ。
マジで、
うん。
どういうつもりですか、あなたっていう。
あれも、タオルも、押さえてたのよ。
そうそうそうそう。そうそうそう。股間
のあたりを。うん、で、なおかつ、いわゆる、B 地区の部分を手で覆ってる。うん、はい、これワンチャンあるかもな。
頬も染めとるし、ね。
そう。
あと思ったけど、ビビア君は男湯入っちゃダメ。なんか心配しちゃう。まだそれだったら、女湯に混じってくれた方がなんか心配しない。
確かにそうかも。うん、
なんか。
っていうだけの話です。
いや、でもこれは、ちょっとね、ビビア君は強いっすね、今季、本当に。
ね。
仕草の一つ一つが。だから前も言ったけど、キセコイ天音君は本当浮かぶかできないですよ。
どうしろと。
このままだとビビア君一人勝ちになっちゃいますよ。
どうしろって言うんだよ。
出番増やしまくるしかないの。
テコ入れ。テコ入れ。あんだけちゃんと受けてるのに、テコ入れさ。このままじゃ負けるぞ、つって。いや、でも確かに、またデニスさんが筋肉すげえってのも、
うん、
ね、対比として。
そう、だから、なんかいろんな、僕はそういう、漫画をよく買ったりしているので。
でも、だから言ったでしょ、ビビア君は胸の谷間があるんですよ、ずっと。
ちょっと影なのかな出てますよね。でも、確かこう、わちゃわちゃ、デニスとビビア君が、わちゃわちゃやってて、女性の方にこう、シーンが移り変わって
一方女性優はみたいな、うんうんうんうん、
若干声がなんか残ったりするんですけど、その、はい、向こう楽しそうねみたいな感じの、
うん、
俺実はサイズ的にはビビア君の方がでかくてデニスさんが絶句するみたいのは
、うん、まあまあまあ
なんか
ありっちゃありですね、
あってもいいかなと思います。
こういうことをあんまりここで聞いたりとかするのどうかなと思うんですけど。
はい。
ショタの子って、
うん。
ちっちゃい方がいいですか大きい方がいいですか、
これ意見分かれるとこっすよね。
どっちでもええわとかないんすか
場合によるかな、キャラによるかな。
まあ、シチュエーションと、相手、にもよりますよね。
昔シャーマンキングってあって、うん、リゼルクってキャラは、はいはいはい、まあ、ちょっとそういう可愛らしい男の子だったけど、
うん、
温泉でみんなで入ってたら、デカさにみんなが一度引くみたいな。
そうありましたっけ、
うん、確かそれ覚えてますね。しっかり覚えてますね。
しっかり覚
えてます。ビビア君はそっちパターンでもありかなと思ったりします。
なるほど。
あれだけデニスさんが、お前ひょろるなぁとか、ヒロコの筋肉とか言っといての振りも聞いてますから。
うんうん、なあ、確かに。
うん、まあ、ちょっとこれはこんな短い時間では結論は出せないですね。
でも、
指揮者のご意見も求めます。
はい、確かに。
ただ、メールフォームで欲しいな、これは。
ハッシュタグ短いっすね。いえ、ハッシュタグで、ハッシュタグで。
ハッシュタグじゃないんですか。
これはちょっといろいろ、ね。二次祭って何なのって思われる。
いや、ずっとですよ。
そうですよ。ラジオ聞いたらバレるし。
まあでも、名前出された状態で言うのは、うん、はばかられるって人はメールフォームでぜひ、
うん。
あとほら、二次祭って密室芸じゃん。密室芸だから。
まあね。
はい。まあでも、よかったです、この回。
はい。
はい。てな感じでしょうか。
はい。
はい。
はい。 じゃあですね、A パートはこの辺でという感じなんですけれども、後半はですね、またちょっと500回記念でリスナーからいただいてたリクエストの中から一つピックアップして、やってみたいと思いますんで、このまま B パートもよろしくお願いいたします。500回記念リスナーリクエスト企画、俺しか覚えてないアニメを語ろう。
ああ、来てた来てた。
はいはいはい。
一応ですね、メール読みますと、皆さんは様々なアニメを見てきたかと思いますが、実際に記憶に残り語り継がれる作品はほんの一部ですと。そこで皆さん500回の間に見てきたアニメで、俺しか覚えていないであろう作品を語ってもらおうという企画ですと。
そんなのあるかな？
はい。まあ、そうですね。俺しか覚えてないって言い切っちゃっていいのかどうかっていうのもありますけど。まあでも確かに。
ある。
多分、今タイトル言われて、
うん、
あれ、なんだったっけみたいのは、誰しもありますよね。
あると思います。
まあね。
なんかタイトル覚えてても、全然その、絵とか、
うん、
情報が出てこないとかも多分あると思うんで。
はいはいはい。
とりあえずですね、まあ、順番に作品タイトルと、あとま、ざっくり何年放送かと、はい、まあ、ちょっとあらすじ内容、まあ、軽いプレゼンみたいのを話していければと思います。はい、じゃあ、俺からいきますね。で、実際ヘルツのその50回の間に見てきたアニメっていう風になってるんで、
うん、
一応その、ヘルツが始まってから。
はいはいはい。
ということでしてます。で、ヘルツが2015年の12月24日に第0回が始まったんで、まあ、2016年からかなっていう。
うん、そうですね。
うん、うん、うん。
でもこれやっぱね、あれもう、自分でちょっとチョイスしたものも、
はい。
あ、意外とやっぱこれ知ってるんじゃないかなって思
い
始めた。い
や、絶対知ってると思うんだよな、俺が見てる。つって
あと俺ノートに作品タイトルバーってつけてるじゃないですか。
はいはい。
でそれ見たら確かにあこれ覚えてないなってのもあるんですけど、
うん、
自分も覚えてないとプレゼンのしようがないのもあるんで、
そうなんですよね。
あ、ある程度自分がちょっと好きで見てたっていうのから俺はちょっとチョイスさせていただいて、はい、
あ、まあまあそうなりますよね。うん、
でもそもそも言うと、うん、世間は迷いがなんて覚えてないですから。
そうか。
そうですよ。
俺らがあんなこすってんのに。
そう。
いまだに第2期をね、俺らは。メンバー総入れ替えで、どんだけまた嫌なやつが出てくるかっていう。あれ、できそうだけどな、毎回。嫌なやつ。うん、20年くらいやってますよ。また今期出てきたこいつ嫌だとか。まあ、ちょっと行きましょうか。
はいはい。
はい。
じゃタイトル、ディメンション W。
ああ、見てた、
うん、覚えてない。
どうすか、まずタイトルでお二方、ピンときます？
僕はあんまり来ないですね。
どいちゅう来ない？
はい。
見てた、見てた。
まずだけは何、絵とかまでなんとなく浮かぶ、なんとなくっていう。
絵なんとなく思い浮かんで、なんかね、印象深かった気がする。
結構でもこれね、俺多分この番組で話してるんですよ。
喋ってます、喋ってます。
一応あらすじをちょっと抜粋しますと、西暦2072年に、なんか人類が第4の次元に存在する。それが W なんだけど、いや、1第1次元、第2次元、第3次元、要は4次元ね。
はい。
そこに存在する、まあ無尽蔵のエネルギー取り出すことに成功して、エネルギー問題解決したんだけど、それを使うにはコイルという装置が必要で、で、その正規ルートを通さない不正コイルの、による犯罪とかそういう問題が多発して増加してきたと。
はい、
で、その不正コイルを破壊して回収する回収屋という、まあ、職業というか、まあ、うん、正規の職業じゃない感じですけどね、賞金稼ぎみたいな感じの。で、その京馬という男と、女性アンドロイドのミラの、
そう。
ちょっとしたバディもの。
そう。アンドロイド。そう。
で、この、 ミラっていうキャラに相当俺が入れ上げてまして、
うん、
当時。で、声が上田玲奈さん。
うん。
で、俺の中では初めて上田玲奈の存在に気づいたキャラ。
ああ、はあ、はあ。
で、これさっき俺、あらすじ言いましたけど、俺ミラ可愛すぎてストーリー覚えてなかったっすね。
いやー、でもね、やっぱりその印象強いんだよな。
うん。そのミラっていうキャラ。
はい。
なんか気に入った覚えはあるなって気がすんな、三平さんの口から。
うん。で、俺、最終回で、なんかミラが一言言って、それに対して、京馬が、ちょっと後頭部を叩くツッコミを入れるシーンがあるんですよ。
うん。
で、そこで、ミラが、まあ、ミラこと上田玲奈が、キャウンって言うんですね。
うん。
リアクションとしてパンって叩かれたら、キャウンみたいなことを言うんですよ。
うん。
俺、それ、そこだけカットした、映像、録画したやつ、まだハードディスクに残してありましたね。
わ
ぁ。ちょっと、絵的にどうすか？ググったりもしできたらすると、
あ、これ。もう一回タイトルいいですか？
ディメンション W。
ディメンション W。
はい。まあ、カタカナで打っても出てくると思いますけどね。
懐かしい。
2016年の冬アニメにあたる。
ああ、なるほどね。なんかあったな。
俺は、結構これ、語った記憶があるんですよね。
そうですね。なんか聞いた覚えが、三平さんの口からすげえ聞いた覚えがある気がする。
でもタイトルってちょっと、もしかしたら、あんま見てなかった人は、あんま覚えれないかなっていうタイトル、
うん。
フックがそこまでないじゃない。だから意外とこれどうかなと思って。
すごい。
だから、なんとなくイメージとしては、
うん。
他の二人が、今年に入ってからタイトルを思い出したことないだろうなっていう作品
ですよ
ね。なるほどね。
なんとなく。
そういう部分では、これはそうかもしんない。
いや、マジで今年、そう、思い出したことなかった。言われるまで。
ちょっと一発目は私、このディメンション W。うん、
あったあった。
上げさせ
て。すげえな。いや、俺絶対、みんな覚えてるやつばっかりだと思うんだよ。
でも今年思い出してるかどうかじゃないから。
ああ、なるほど、なるほど。そういうことか。
聞けばわかるけど。
なかなかないけど。
うん。
空でポンと出てくるのは。まあでもちょっと聞いてみましょうか。
今年この話してるかな？じゃあ、いきますね。
うん。
初恋モンスター。
うわー懐かしい
モンスター
あったね。
あったよね。
声優陣。
モンスターって、あれの歌じゃん。
F 豪華の。
はい、あれキャリーパムピャムって、なんかそんな歌歌ってなかったっけ？ファッションモンスターか。
ああ、それファッションモンスター。
ファッションモンスターですね。
いろいろこっちゃになってんな。
2016年の7月から9月。
はい。
俺が、タイトルピンと来てないのと絵も浮かんでないですね。
はい、1話だけ俺強烈に覚えてる
ん
ですよね。
はい。はい、
主人公の女の子を助けてくれたイケメンがいて、
うん、
で、一目惚れするんですよ。なんか、もんと少女漫画のキラキラした超イケメンにスラッとした人に助けられて、ありがとうって言ったら、その男の子はランドセル背負ってたっていうアニメです。
今、公式サイト見たんですけど、
はい。
絵で思い出しました。小学生が、ランドセルショってリコーダー刺してる、
7
頭身か8頭身くらいのイケメンが立ってる。
はい、CV 桜井貴宏。
そう。で、ヒロイン堀江優衣。
はい。
めっちゃ覚えてる。
めっちゃじゃない
、めっちゃじゃないけど覚えてるわ。
そうそう、なんかね、これはもう一回話してもええよなっていう風な気もして。
これ今年どころか10年思い出してない可能性も
ある。いや、僕もなんか昔のメモとか見てて、あ、こんなんあったなと思って。
ああ、でも俺、この、男の子、高橋、そう、奏くんか。
奏くんかな。
この子の、は本当インパクトあるな、覚えてる。
そうですね。
膝小僧に絆創膏貼ってるぞ、こいつ。はあ、あ、でもわかる。なんか思い出した。
はい。見て、最後まで見た記憶とか一切ないんですけどね。
あまりそういうことを言うな。
ただ1話目のインパクトはすごい未だに覚えてますね。
うん。あ、すげえ。なんかでもいろいろキャラ見ると、蒼井翔太さん CV 当ててるキャラとかもいたりするんだな。
これ面白そうですね。もう一回今見たら。
ちょっと、アニメ実況とかでちょ
っと。ああ、確かに。いいかも。
へえ。なるほど。マスイさん、これは結構やっぱ覚えてた感じですか？
まあ言われたら思い出しますね。
うん。タイトルでピンときました？
はい。
ああ、すごい。
そっか、俺タイトルではちょっとピンとこなかったな。
うん。
とにかくこの、かなでくんのキービジュアルで。
そうですね。
記憶が蘇った。ショック療法に近いな。じゃあ、ちょっと次、松崎さん行ってみますか。
はい。タイトルは、うん、だから、二人とも覚えてるというか、聞き馴染みある、
はい、
タイトルだと思うんですけど、
はい。
小森さんは断れない。
お
ー。なるほど。
なるほどね。
はい。これ、僕、大丈夫っすね。
これ、覚えてるじゃないですか。
まあまあ、覚えてる。
なんとなくタイトルもなんか、そういう、テロ同人誌いっぱい出てたし。
なんかね、なんていうか、使いやすいというか、
そう
ボケとして。
はい。タイトルをもじりやすい。
そう
。うん。
言葉を選んで使いやすいっていうの
が、いろんな
意味で、ね。ちゃんと選んだのに。ちゃんと配慮したのに。は
い、いろんな意味で使えるんで。
でも、俺これは、その、今年思い出したかと言われるとあれですけど、うん、でも、うん、なんか、見てたな、これは。
見てた、ね、見てたじゃないですか。
うんうんうん、
僕、これ、はい、アニメが2015年の秋らしいんですけど。
うん。
2015年。うん。
だから僕ね、これ、終わった後僕原作揃えてて。
おー、うん。
この間完結したんですよ。
あ、そうなんや。
そうなんだ。
そう。
13年かかって完結か、今、ウィキペディア見たら。
アニメがね、結構5分アニメ。
そっか。
ああ、そうだよね。そっか。
5分とかね、下手したら、もうちょいもう3分とかの。
正味3分、うん。枠としては5分でも、正味3分。
うん、そう、またこれも、久々に出てくる名前ですが、大家さんは思春期の枠。
はい、あの枠ですよね。
はい、はい、はい。
ですよね。だから、まあ、普通にそのショートアニメとして見てたんですけど、
うん、
で、なんか、僕はその原作買うようになったきっかけが、
うん、
その小森さんが、男の子いたの覚えてます？その、大谷くんっていう。
はいはいはいはい。ちょっとちっちゃい男の子。
うん、うん、そうそうそう。
うんうん、
だから、大きいのに小森さんっていうのと、ちっちゃいのに大谷くんっていう。
うんうん。そうだそうだ。
お前なんかには絶対頼ってやらねえぞっていうような男の子なんですけど、
うんうんうん、
が、付き合い出して、
うん、
うん、
そしたら、
うん、
その X、当時ツイッターで流れてきた画像で、小森さんが、
うん、
もう、野獣の目をして、
うん、
大谷くんに迫るっていう。
おう、いや、やだな。
それ公式？
公式。
へ
ぇ。なぜなら原作がクール教信者だから。
ああ、なるほど。
クール教信者さん。
もう、言い方悪いですけど、
うん、
好きあらば低層を狙ってるような。
だいぶ、まあ言葉はね、配慮していただいたんですけれども。
早く、なんか、早く告白して来いよ、みたいな感じのことを、心の声でずっと思ってたりとか。
はいはいはいはい。
その、野獣っぷりにその、歯止めがかかってない感じがすげえ印象に残って、うん、なんだそれはと思って原作買ったんですけど。
うん。
だから結構ね、アニメしか知らない人は、
うん、知らないもんな。
だからストーリーがこうなるんだとか、
うん、
このキャラこうなるんだみたいなのとかもあって、
お
僕結構ね、好きな漫画アニメでしたね。
俺ね、今公式サイト見たんですよ。
はい。
うん。
小森さんは断れない。もうしっかり覚えてたんですけど。
はい。
A 見たら、俺がちょっとこう、 小森さんは断れないって言葉を聞いて、パッと浮かんだ絵とちょっと違ってた。
おう。
なんか、あ、小森さんこんなビジュアルだったっけって感じになった。あれ、なんか俺ちょっと違うキャラ想像してたかもっていう。
ちょ
っと他のとごっちゃになってた可能性もある。
アニメと原作の漫画の違いとかじゃなくてって感じですかね。う
ん、なんか、あ、こんなニース履いてたっけみたいな。
あ、そうです、そうです。小森さんといえばニースです。
うん。
はあ。でも、あれだね。
ちょっとかわいい、こんな可愛かったっけか。でも。
うん。俺、めぐみちゃんって子好きだったかも。ツインテ金髪目隠れの。
めぐみちゃんは、はいはいはいはい。
うん。ああ、でもわかんねえ。この、根岸さんも好きだったかも。わかんねえ。誰が好きだったかも。
それはまあ、はい。
ちょっともう一回見ますか、アニメ。
これもね。でも、ちょっとさっき思ったんですけど、全然釣れますけど、はい、ドイチューって意外と攻められるシチュエーションって嫌なの、うん、前もなんか、
ああ。
こんなシチュエーションの話だったら、うわ、それ嫌だなって言ってたの、デジャブって今。
そんな、小森さんが攻めるのはあんまり嫌かも。
ああ、なるほど。
うん、ね。なんか。
お前は小森さんのことを知らなかったんだよ。
そうなんですよ。ちょっとショックやったかもしれないです。
なるほど。
だからあれ、クール教信者先生、だからルコアさんが翔太くんに迫ってる感じ。
ああ、だったらいいけど。
翔太わかんないよ。だったらいいけど。
だったらいいんだ。でも翔太くんからルコアさんをそうなのが NG ですね。
ああ、おねショタのね、いろんな派閥がまたありますからね。
はい。
ああ、でもちょっとこれやっぱ面白いな。なんか、タイトル聞いて、ああ、知ってるってなって、いざ公式ページ見たら、あれ？なんか頭に浮かんでたのとちょっと違ったみたいなのもあるよ、これ。
うん。
じゃあちょっともう一巡くらい行きますか。
はい。
はい。
これはね、このラジオでも話題にしたことはありますが、
はい。
そらくなんか、あんまり皆さん、こういう言い方すると、作品にあれかもしれないですけども、あんまりこう、パッと聞いて覚えてないんじゃないかなとも思ったりしたんで、あげてみました。2017年の春アニメですね。
はい。
歌舞伎部。
うわー！あった
あ、でもこれやっぱ、出ますか？歌舞伎部。
覚えてますよ。
はい。なんかオープニングもなんとなく覚えてる。
うん。
これは、要は、まあ、今でも、こんな部活あるのかなみたいなアニメあるじゃないですか。
うん。
まあ、今期ターキーのボーリング部も、ボーリング部ってあるのかなみたいなこともあるけど、歌舞伎を部活にする高校っていうような作品で、原作はね、角川文庫の小説で、江田優里さんって方が書いてて、ただ、漫画版、アニメ版のその、いわゆるビジュアル、キャラクターゲームはクランプさんらしいですね。
ああ、そうなんだっけ？ああ、はははは。
で、江田優里さんがちょっと、いわゆる BL 作品とかも書いたりしてるんで、
うん、
アニメではそこまで多くなかったけど、やっぱり、スラッとした男性がいっぱい出るんで、
うんうんうん、
若干そういう匂いもあったりしたような記憶もありますね。あと女性同士のユリっぽいのもあったようなちょっと気はしてて。まあでも、キャラがね、いろいろ面白くて、その主人公が裏方志望なんですよ、その歌舞伎の。歌舞伎は好きなんだけど、まあ自分が演技下手だみたいのもあって、完全にもう裏方。をやる。
黒子役みたいな、
ね。そうそう。だから名前、まあみんな名前がね、そういうとこから取ってしてんだけど、うん、クルス・クロゴか、通称クロ、うん。で、それが、まあ、いろいろ人集めて、で、なんかビジュアル系バンドのボーカルやってる金髪に赤メッシュ入ったのが、歌舞伎経験者だったり。
うん、
そう、ああ、その話してるのなんか覚えてる。
なんか歌舞伎の一門の息子っぽい設定があったり。
三平さんの口から聞いた記憶あるな。歌舞伎部って。うん。
で、俺コスプレイヤーでなんか、その、あ、コスプレイヤーのなんか衣装を作ってる子が、そのまた衣装担当で部活入ったりみたいな、そういうちょっと今風のエッセンスとかも入ってた感じで、やっぱそんな話題にはアニメなんなかったと思うんですけど、
うん。
個人的に好きで、俺、浅木薫さんっていう王子様女子がいるんですよ。
うん、うん。
このキャラは結構話してたと思いますね。下手すると、
スマ
ッシュワンとかにも絡んでたかも。
うん。
演劇部のスターで、まあちょっと宝塚というかそういうようなタイプの感じのキャラクターで、うんうんうん、でも、歌舞伎部、歌舞伎同好会も掛け持ちして入るみたいな感じで、もしかするとその歌舞伎だから女性が上がっていいのかどうかみたいな話も
あった
ような記憶がうっすらありますね。
うん。
もしかするとないかもしれないですけれども。でもなんかこれはちょっと、なんかこう、俺だけが知ってるって言いたいアニメっす。なんか俺の中で。
ああ、なるほど。
歌舞伎部。ちょっとこれもまた見てみたいですね。さあ、じゃあ、ドイチューさんいきますか。
はい。僕もじゃあめっちゃ僕はすごい好きだったやつで、うん、2015年10月から12月で、うん、桜子さんの足元には死体が埋まっている。
わあ、好きそう。好きそうって出てた。
そちょっとあの、まあ、ミステリー系の、ちょっとバディ、うん、本格ミステリーみたいな感じのやつなんですけど、うん、なんかめっちゃ好きだった記憶があって。え？
もともと小説だよね、
そうですよね、はい。今公式サイト見たらテレビアニメ絶賛放映中って出てますね。
今も。
何クール目？あ、でもドラマもやったりしてんだ、これは。
ああ、見たい、
ね。やってました、やってました。はい、やってましたね。はい。
ああ、でも、タイトルやっぱインパクトあるから、
はい。
覚えてるけど、その、細かな内容までちょっと覚えてないですね。
なんか、俺、確か、最終回なんかすごいよくできた話やな、みたいになんかなった記憶があって。なんか、かっこいいんですよね、これなんかずっと。うんうん、なんか世界観とかがすごい好きだった記憶があって、これももう一回見直したくなるな、やっぱ。
うん。あ、骨格標本を作るなんか、
あ、そうですね。
みたいな、
はい、
設定だ。
なんか骨を見れば全てはわかるよみたいな、なんかそんなキャラクターやった気がします、確か。
だから白骨死体とか出てきたら、それを警察に協力して、
うん。うん、
なんか監査官みたいな。
なんかそんなやったなっていう気がしますね。
ああ、なるほどね。ああ、でもタイトルはでもやっぱこれインパクトあるからね。
タイトルいいタイトルですよね。
うん。これはちょっとタイトルは忘れない感じはある。
うん。
これ増崎さんどうでした？
デザイン、ああ、いや、覚えてます、覚えてます。
うん。
なんかね、でもね、キャラデザ的にも土井さん好きそうだなっていうなんか今思いましたね。
はいはい。
なるほど。
これはちょっと、もしかしたら近いうち見返す可能性がありますね、私。どっかでサブスク探して。
あ、CV 伊藤静香さんなんですね。この間と話題出ましたけど。
そっかそっか、
うん。あ、そうだ、ドラマ水木有沙だ。そうそうそうそう。そうそうそうそう。
なるほどね。まあ確かに実写でもこれは
確かにね、
うん、映えそうな。さあ、じゃあ松井さん最後行きましょうか。
はい、これ絶対二人も覚えてないんですけど、
はい、
送信少女まとい。
タイトルはなんか覚えてんぞ。
でも今、いや、その音はなんとなくわかるんだけど、
うん、
なんか漢字とかが出てこない。
うん、
2016年10月版、秋アニメですね。
まといはひらがなだったよね。
まといひらがなです。
はい。送信って何？
予想神？
そうです。
神
をまとって悪と戦う女の子の。
予想神か。あ、造語か。
そうです、そうです。
あ、ある。
だからその神社に住んでる女の子が、みたいな。
うん、
その悪霊と戦うみたいな、ざっくり、
はいはい、
で変身解けると服脱げっぱなしだから早く迎えに来てみたいな。
それなんか松崎の口から聞いた記憶あるな、それ。
松崎アニメだ。
これね、めっちゃ好きで俺、
うん、
あのね、このはっちゃけ方みたいなのが、
うん、
なんかね、90年代っぽさめっちゃあるんですよ。
ああ、なるほど。
あのね、これ、何話か6話とかで、その、まあ、メインの女の子、主役の女の子は、まあ、まといっていう女の子で、あともう一人、ゆまっていう女の子がいるんですよ。ゆまちんって呼ばれてるんですけど、ゆまちんっていうのが割とお調子者で、だからゆまちんが、なんか、その、神を下ろす儀式みたいなのをやったら、その、まといになぜか行っちゃって、私がそれやりたかったのに、みたいな感じのキャラクターなんですけど、このゆまちんがメインになる回があって、そしたら、なんか、皆さん、冒頭部分で、タイトルオープニング前に、皆さんお待たせしました、ゆまちんの活躍の回です、みたいな感じで出てきて、で、オープニング始まって、送信少女まといってロゴが出るじゃないですか。まといの部分が消されて、ゆまちんになってて、
ああ、いいね。
それまでオープニングでわーって出てた、なんかいろんなキャラクターがバーンって出て、技使うとかいうところも、そのゆまちんの顔が、雑コラみたいにこう貼り付けられて、
おもろい。
みたいなのをやるノリが、めっちゃ90年代だなってい
なる
う。
ほどね。
で、シリーズ構成、黒田洋介って書いてるんで、
黒田さん。
だからもう、俺が好きな黒田洋介、いう感じしました
ち
ね。
ょっと悪ふざけしちゃうぞ、みたいな感じの黒田さんね。
やっぱその最近
タイ
の、
トルロゴとかをちょっといじるみたい
と
な。
か、やっぱり最近の黒田洋介って、やっぱりその、ヒロアカとか、やっぱりちょっとかっこいいというか、
正
ち
統
ゃんと
派。
してる。
ちゃんとしてる。
マッシュルとか、
ああ、そっかそっか。
バーディーウィングとか、そういうちゃんとしたアニメばっかりやってるじゃないですか。
ちゃんとしたアニメ。ということ
まあ
は、
まあ。
まといは？ ということは何を言いたいかというと、まといは？
だからそういう悪ふざけめっちゃやるようなノリのいい黒田洋介の
そう
感
だ
じが
ね。
すごい出てて、めっ
今、
ちゃ
黒田
好き
さんやっ
なんで
ぱ、
すよね。
ヒロアカのイメージ強いもんね。ずっとやってるから。
なんでマジでバーディーウィングやってんだろ
急にそっか。急にバーディーウィング。本当だ。2022年。
そうか。
ヒロアカ
本
と
当
ヒ
だ
ロアカ
な。
の間にバーディーウィングやってんだ。
何なん？息
ロッ
抜
キとき ロッ
な
キの間。
息抜き、息抜き。
たまにやっぱ悪ふざけしたくなるんじゃない？
で、送信少女まといね、だから見てもらいたいんですけど、これね、
面白そう。
配信サイトでね、ないんですよ、これ。
あ、そうなんだ。
レンタルでしかなくて、だからその、
レンタルね。サブスクレンタルだ。
そうです。だから
そういうことか。
アマゾンプライムに入会してて、その上レンタル料払って、1週間見放題みたいな。
なるほどね。
感じのしかなくて、だからね、おいそれと見れないんですよね。でも、これめっちゃ好きでした、このノリ。
俺もね、公式サイト見たけど、俺やっぱ覚えてなかった。
俺
やっ
も。
たと思います。これはもう僕の愛すべき、なんかね、なんか悪く捉えられると嫌なんですけど、なんかその B 級アニメっていう感じがするんですよ。
なるほどね。わかるわかる。
ほんと B 級グルメとか、なんていうの、サメ映画みたいな感じで、その愛すべきアニメみたいなのの僕は代表格これなんですよね。だからこの機会に絶対言いたいと思ってた。こ
俺
れ
今
は。
日優勝じゃない？松崎。
ねえ。
俺はちょっと覚えてなかったな。
やっぱ昔の公式サイトってやっぱ面白いっすね。ファンミーティングイベント開催決定ってトップに代々と残ってんの面白いっすね、やっぱり。とっくに10年ぐらい前に終わってんのに。
そっか、終わると更新しないのかね。
ありがとうございましたみたいなのもなく。
でもまだ残ってるのもすごいけど
残
ね。
って
た
ん
ま
の
にほ
が
ら、
嬉しいですね、でも。
魚拓というかさ、アーカイブみたいので残ってるのもあるじゃん。すごいな。まあでもそんな感じで、ちょっといろいろ盛り上がりましたんで、またちょっとやりたいですね。
楽しいな、これ。
ね。なんか年代別やってもまた面白いかもしれない。 じゃあ、まあそんな感じで、今回は、500回記念リスナーリクエスト企画、俺しか覚えてないアニメを語ろうでした。はい、エンディングでーす。
はい。
それでは感想と読んでいきます。まずはメールフォーム。土井さんの痛風が足ではなく手に症状が出ていれば、バイオハザード1のタイラントのコスプレでコミケに参戦できていたかもしれませんが、くれぐれもお体を大切にして、次のライブ配信からはワインを飲んでくださいと。
まあね、手ならね、歩けるから、いけますよね、コミケも。
手なら歩ける。
いや、手に痛風出てる人俺見たことあるけど、えぐいよ。心配になる。うん、足なんかより
。足通過して手に来るんじゃないの？
そうそうそう、
まあ、あんまね、あんま上に行った方がやばいっていうのは
聞
きます
よね。
やばい、そうそうそう。
気ぃつけて、ワイン飲んでも、ね、ドイツこの間名言あったもんな。焼酎飲んでも痛風は出るっていう。
はい、そうです。アルコールは量です。種類じゃないです。はい、
さあ、じゃあ次メールフォーム。こちらはお名前ありますね。二次祭ネーム、ベルリンさん。
ベルリンさん、はい、ありがとう。
500秒で好きなキャラ、とても楽しかったです。ドイツさんと松崎さんが、あーとか、うーとか焦りながらキャラを上げているのが、なんだかエロくてよかったですと。
よかったです、じゃあ。
500秒まるまるシリーズ、今後もいろんなバージョンでやってくださると嬉しいです。ということでした。
はい。
ありがとうございます。
あれ、結局どのぐらい上げてたんですかね、数。
あ、数数えてないな。
あ、数えてないか。
結構行きましたよね。
結構メモはしてたんでね。
行ったと思う。
うん。相当出てましたよ。
うん、
あ、で、そんな中ですね、こちらは X ですけれども、はい、三平さんが好きそうなキャラで上がっていない作品のキャラっていうのをいくつか挙げてください。
おう。
不思議の海のナディア。名探偵ホームズ、ハドソン夫人。
ああ。
フライングウィッチ、千夏ちゃん。
あ、そうそうそう。
うん、
赤い鋼弾ジリオンのフィーミー。で、気まぐれオレンジロード、京介のいとこのアカネ。というふうに挙げてもらったんですけど、
はい。
ナディアはね、イコリーナさんっていうノーチラス号の看護師さんが好きでした。
だそうです。
モブといえばもうなんです。ハドソン夫人ありですね。最近ちょっと見返してるんですよ、名探偵ホームズ。ちょっと、想像してたより、おてんば度が高くてよかったですね。
そう。いや、だからね、土井さんと、喋るアニメ分けたいって言ったときに、
うん、
帯牛のキャラ言ってほしかったんですね、ドイツさんに。
あ、そうか。
あ、なるほど。
そういう感じの。
そうか、そうか。
帯牛なんか俺ジャッジ迷うと思うよ。
帯牛は難しいと思うなぁ。別所さん。
そうね、ちょっと別所さん好きだった時代あった。
時代。
時代あった。あれでも誰かな、俺帯牛だと。最終的に誰だったかな。ちょっと考えるんで、
聞くだけ。時代。
はい。わかりました。
で、まあ、フライングイッチ、ちなっちゃんありで、ね、赤い鋼弾ジリオンは、これ、サンザジリオンの名前出してるけど、見たことないんですよ。
ああ、はいはいはい、はい、はい。
ちょっと把握ができてない。アップルってキャラしかちゃんと把握できてないんで。で、気まぐれオレンジロードは、アカネっていうキャラ、あげてもらいましたけども、もう、俺多分、マナミっていう、ポニーテールでメガネの、京介の妹が割と好きだった記憶がありますね。ちょっと今、前巻、セールで、買ってまだ読んでないのもあるんで、読んでからジャッジしましょう、これは。
鬼面組なら誰だったんだろう。
鬼面組、これもちょっと待ってください。
そうそうそう。いや、鬼面組も、うん、タイトル思いついたんだけど、誰だってなって、ね、なんか、めっちゃサブキャラで好きな子いるみたいなの
なんか言ってた記憶
があるんですよ。
うん。
なんか3人くらい挙げた記憶がある、なんか鬼面組にした時、うん。いや、これもね、また別の機会に。はい。そして、こちら X ですね。このキャラをお姉ちゃんにしたいは聞いてみたいですと。
ああ。
ララスンは私の母になってくれるかもしれなかった女性だ、みたいに、俺のお姉ちゃんになってくれるかもしれない女性たちだという感じで上げていくのでしょうか。
うん、
2025年の夏アニメでは、渡慣れのアジサイさんが私の姉ですだって。
いいです。まあいいですね。
いいですよ、
はい。これもちょっとやってみたいですね。さあ、そして最後、ね、メールフォーム、城下町のダンデライオンの実況を見ましたと。
あ、はい。
はい。放送当時、毎週楽しみにしていた記憶があります。国王様が立派なお城とは別に、普通の一軒家で生活しているところが、姫様拷問の時間ですの魔王様と似てますね。
なるほど。
はい。こういうギャグ好きですと。
うん。
確かにそうっすね。
まあ、これも、俺以外あんまり覚えてない系のアニメかな。
そうでしたね。
でも実況でやったけど、タイトルは覚えてるけど、うん、それこそ見て、うん、あ、そっかそっか、こんな設定だったみたいな感じだったりします、ね。うん。うんまあ、てな感じで、この、城下町のダンデライオンアニメ実況で、視聴してますんで、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、それでは、告知です。冒頭でも言いましたが、二次祭チンプレイ、コープレイ募集してますので、よろしくお願いいたします。
はい。
そして、二次祭出張ライブ、まだまだ全然受け付けております。ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。我々を地方に連れてってください。
そして、ニ
コニコチャンネル二次祭アニメ実況、配信月2回、月額550円。生配信の過去アーカイブもすべて視聴可能で、視聴可能なので、ご登録よろしくお願いします。
します。
はい、リクエストも受付中です。はい、VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube、メル二次配信中です。基本的には各週金曜20時更新になっておりますので、皆さんチャンネル登録、ご視聴、コメント、リクエストなどいろいろよろしくお願いします。
お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大使@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは、二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そして、ノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そんな感じで、第505回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチュート、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。ヘルツでした。
はい、オッケーです。あ、ギリギリ収まったか。
おお。
うん。ちょっとなんか、ぼーっとしてますな。
ぼーっとしてる？
ぼーっとしてますね。なんか頭回んない。
寝てないですか？
あんま寝てないね。
あれその、その帽子っても、その帽子って初めて見るかも。
あ、うん、昨日か一昨日買ったんですけど、あの、西口の小道具で使おうと思ってたんですけど、必要なくなったんで、はい、100円ショップで買った帽子、意外とわかんない。
わかんない。
100円なんだ。麦わら。ですか？
ダイソーで300円くらいでしたね。
へ
え。わかんないでしょ。
うん。
こんな安物だとは。
あと今日土井さんまた風呂上がりですか？
あの A パートと B パートの間に風呂入っていましたよ。
そんな時間あったっけ？
はい。もう速攻でこの後ネタ合わせなんで。